Hello everyone! 皆さんこんにちは。Nara.fm ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を勉強していきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。まずは前回のおさらいから始めていきましょう。前回のおさらい、前回のテーマが慎重に使い分ける死の表現でしたね。はい、死でございます。まあ死ぬっていう言葉、皆さん最初に思い浮かぶのは die とか death っていう表現だと思いますね。はい、まあ death っていうのは、まあ、死という意味の名詞ですけども、はい、まあこういった単語を思い浮かべると思うんですけども、まあそれは場合によってはちょっとねストレートすぎる表現、まあ日本語でも例えば死ぬっていうよりも亡くなるって言ったり、まあ言ってしまったとか、そういう表現使いますよね。まあ英語でも同じように、いろんな言葉使い分けますので、4つに分けて教えました。ではその前回のおさらいから始めていきましょう。慎重に使い分ける死の表現です。はい。それではまず1つ目です。1つ目。die。die。はい。die という表現ですね。まあ先ほども言ったように、まずこれを思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。die と書いて die ですね。ですが、まあ、この die、まあ、死ぬっていう言葉なんですけども、場合によってはダイレクトすぎる表現で、まあ、ちょっと聞こえ方がストレートすぎて、ちょっとなんかね、気を使いますよね。まあ、突然の死をですね、まあ、身内同士で報告し合うときなんかは普通に使うんですけどもね、結構初対面の人同士で話したりとか、まあ、フォーマルな場ではあんまり避けられる言葉です。ですのでこの die を使って文章を作ってみましょう。はい、それでは、文章2回読みます。ゆっくりと読みますね。いきます。 My grandpa died of cancer. My grandpa died of cancer. はい、いかがでしょう。まず最初の単語 My grandpa。 grandpa っていうのは、まあ、おじいさんっていう意味なんですけども、まあじいちゃんって言ったり、おじいちゃんって言ったり、まあちょっと柔らかい言い方ですね。grandfather っていうのは、まあおじいさん、祖父、ちょっと硬い言い方です。ですから今回の grandpa、おじいちゃんですね。My grandpa died of cancer. Died of 何々で、何々によって死んだ、何々が原因で死んだっていう意味になりますので、My grandpa died of cancer. Cancer。この単語が分かればもう答えは分かりますね。Cancer。まあ、一応医学用語には入るんですけども、まあ日本語でもよく聞く、まあ嫌な病気、キャンサー、癌ですね。はい。ですから、My grandpa died of cancer. 私の祖父は、おじいちゃんは、癌で亡くなりました。まあ死にましたっていう表現ですね。今回 die というのは、まあ死にました。直接的な表現です。My grandpa died of cancer. 私のじいちゃんは、癌で死にました。ストレートな表現となるわけです。はい、いかがでしょう。 die。 では2つ目に参りましょう。2つ目の死の表現、さっきとはちょっと違って、まあ遠回しで柔らかい言い方ですね。これが lose。 lose。 はい、 lose。 どうでしょう。まあlost、 迷子になるっていう表現を思い浮かべてもらったらわかりやすいかもしれませんね。lose、 失うっていう意味ですね。まあ物を失った時にもこの単語を使いますよね。 I lost my pen。 私ペンを失いました。まあで、I lost my father なんて言うと、私は父を失いましたっていう表現になるわけです。まあ lost、 物にも使えると言いましたけども、まあ人間に使っても別に失礼にはなりません。ですからこれを使って文章を作ってみましょう。それでは、また2回読みます。いきます。I lost my father in a car accident. I lost my father in a car accident. はい、いかがでしょう。 I lost my father. 私は父を失いました。 In a car accident. はい、car accident。 はい、まあ勘のいい方なら分かったかもしれません、自動車事故ですね。 In a car accident。自動車事故でですね。ですからもう簡単。 I lost my father in a car accident. 私は自動車事故で父を失いました。はい、 まあ、さっきの die とは違ってちょっと、まあ、なくすっていう柔らかい言い方になってますね。はい、こっちの方がよく聞くかもしれません。はい、lose、なくす、失うでした。では次、三つ目の単語に参りましょう。三つ目の死の表現。これが、pass away。pass away。はい、pass away。pass っていうのは pass、まあ、パスポートのパスですね。に、そして、away。まあ、離れているとか、どこかへ行った人、どこかへ行ったっていうニュアンスもあります。ですから、pass away。なくなる。そして、まあ、この世を去る。こっちの表現の方が近いかもしれませんね。この pass away よく使われます。私もね、海外住んでること、住んでた時はもう一番聞いたんじゃないですかね。pass away。そしてさっきの lose。これが一番よく耳にしたかもしれませんね。おすすめです。まあ柔らかい言い方なんでぜひ覚えててください。で、この pass away を使って文章を作りましょう。また2回読みます。いきます。My father passed away 5 years ago. He had a heart attack. My father passed away 5 years ago. He had a heart attack. はい、いかがでしょう。また分解して考えていきましょう。My father passed away. 私の父は亡くなりました。その際に、passed away、まあ、pass away の過去形になってますね。passed away になってますから、まあ、何年か前に死んだって言ってるんですね。それが、5 years ago、5年前にと言ってるわけです。私の父は5年前に他界しました。そして、he had a heart attack。また文章を変えて説明してますね。he had a heart attack。はい。heart attack。もう、ハートっていう単語が分かれば、あとはもう予想つくかもしれません。ハート、心臓ですね。はい。アタックっていうのは、そして攻撃するとかいう意味ですから、まあ、心臓発作となるわけですね。まあ、さっきの、カンサー、ガンと同じで、まあ一応医学用語にはなるのかな。まあでも、日常会話でも出てきますんでね、ぜひ覚えておいてください。He had a heart attack。彼は心臓麻痺になってしまいました。My father passed away 5 years ago. He had a heart attack. 私の父は5年前に他界しました。心臓発作でした。はい。二つの文章で説明してるわけですね。まあ、簡単な英語ですので。はい。まあ、この辺にしておきましょう。はい。それでは前回のおさらい、最後です。四つ目。死の表現。これが gone。gone。はい。ガンじゃないですよ。gone。まあ、ガに近い go ですね。gone。まあ、g-o-n-e と書くんですが、はい。他界しているという表現。まあ、行ってしまったっていう意味がもともとあるんですね。他界しているっていう表現になります。まあ、これははっきり言って、ちょっと遠回しな、比喩的な表現ですね。はい。まあ、日常会話でもよく聞きますので、これも合わせて覚えておいてください。gone。行ってしまった。他界している。では、これを使って文章を作りましょう。いきます。I'm really sorry. She's gone. I'm really sorry. She's gone. はい。いかがでしょう。最初、I'm really sorry と言ってますね。はい。このね、前回これも結構注意しました。I'm sorry. これは、ごめんなさいっていう意味以外でも実は使われるんですね。例えば今回の場合、まあごめんなさい。別に、この言ってる人が、殺してしまったわけじゃないんですね。I'm really sorry。お気の毒ですっていう意味で使われてます。I'm really sorry。ごめんなさい以外にも、大変お気の毒です。そういった時にも使われます。で、その後、she's gone。簡単ですね。彼女は行ってしまいました。他界しました。まあ病院での会話ですかね。ドクターが、患者さんの家族に行った場合っていうシチュエーションも考えられますね。 I'm really sorry she's gone。 お気の毒ですが彼女は亡くなりました。はい、あまり聞きたくないフレーズですね。では、この gone 他界している、行ってしまったも合わせて覚えておいてください。はい、それでは、先週のおさらいは以上となります。お待たせしました。ちょっと時間かかっちゃいましたね。 それではいよいよ本日のテーマに参りましょう。本日のテーマ、これがさすがです。はい、さすがです。まあ褒め方としてはちょっと遠回しない言い方かもしれませんけどもね。はい。まあ、はっきり言って、海外では、特に白人社会ではですね、褒めて伸ばすっていうのが主流の国が多いようですね。これ皆さんもご存知かと思います。ですので、当然人を褒める表現も多くあって、まあ、意味がわかるとね、面白い表現も多数ありますので、今回はそのよく聞く褒めるフレーズをいくつかピックアップしましょう。3つに分けて教えましょうかね。まあ、時間がありましたらちょっと、プラスアルファで教えるかもしれません。はい、それでは本日のテーマ、さすがです。参りましょう。まず一つ目のさすがです、よく聞きますね。それが That's impressive. That's impressive. はい、 impressive。 はい、まあ impressive、 この単語だけ分かっておきましょう。まあすごいですね、感心しますねっていう意味ですね。 You got hired at that companyThat's impressive. You got hired at that company? That's impressive. はい、いかがでしょう。ちょっと早口で言っちゃいましたね。ごめんなさい。また、ゆっくりと分解して読んでみましょうね。それではまず前半。You got hired at that company? はい。You got hired. Hired. これの原型 hire。まあ雇うっていう意味があるんですね。ですから You got hired、 あなた雇われたんですか、合格したんですか。 At that company、 あの会社に、まあ、大手企業に受かったってことでしょうね。 You got hired at that company、 あなたあの会社に受かったんですか、雇われたんですか。 That's impressive、 とてもすごいですねっていう意味になるわけですね。 That's impressive、 まあ、impressive、 まあちょっとフォーマル寄りに近いカジュアルな単語ですかね。でもまあ日常会話で使われますので覚えておいてください。 That's impressive、 すごいね、それすごいねっていう意味です。あとまあついでに教えておきたいんですけども、実はまあこれも映画とか漫画はあんま見ないかな、映画とか海外のアニメを見てたら Awesome っていう表現よく聞くんですけど、皆さん Awesome 聞いたことないですか。 Awesome、もしかしたらね、海外の作品、まあ吹き替え以外で聞く方は聞いたことあるかもしれません。若い人がよく使う単語ですね。Awesome、まあ、それすげえなとか、あそれいいね、すごいカジュアルな表現ですね。まあよく聞くと思うんですけども、私こうやって言っときながら、ぶっちゃけあんまり使ってほしくない単語ですね。実際英語にもよくそういう単語ってあるんですよね。日本語でもあるじゃないですか。めちゃくちゃとか、まあめちゃくちゃはまだマシですね。まあ正直言って年配の人に使うと、まあなんやねんこいつとちょっと思われちゃうかもしれませんので、Awesome、すげえな、まあとてもカジュアルな表現なんで、まあ若い人同士で本当に仲いい人なら使ってもいいかもしれません。一応覚えておいてくれてもいいかもしれませんね。 That's awesome、 それすげえな、いやめちゃめちゃ軽い、ちょっと文なんかちょっとニュアンスになっちゃいますけどね、気をつけてください。はい、それでは That's impressive、 That's awesome、 教えました。では次、二つ目のさすがです、これに参りましょう。このフレーズが I knew you could do it、 I knew you could do it、 はい、いかがでしょう。 I knew、 はい、ちょっと忘れちゃってる方いるかもしれません。 knew、 簡単です。 I know の過去形ですね。 I knew、 know の過去形 knew ですから、 I knew you could do it、 あなたできると、もう知ってました、まあ要するにできると思ってましたっていう意味ですね。 I knew you could do it、 あなたならできると思いましたですね。まあよく聞きます、覚えておいてください。ではこの I knew you could do it、 これを使ってまた文章を作りましょう。いきます。 You got accepted to the university? I knew you could do it. Congrats. You got accepted to the university?I knew you could do it. Congrats. はい、いかがでしょう。ちょっとまたカジュアルなフレーズ、文章になりました。まず分解して考えましょう。You got accepted to the university? はい、university。 まあ大学ですね。モンスターズユニバーシティっていう映画もありましたよね。ユニバーシティ、大学です。で、You got accepted. Accepted. これの原型、accept。まあ受け入れるとか、そういう意味があります。ですから、You got accepted to the university? あなた、あの大学に受かったんですか?そして、I knew you could do it. あなたならできると思いました。はい、ここまで大丈夫ですね。で、最後の単語です。これが、Congrats。Congrats。聞いたことないですかね?これ。Congratulations。これの、まあ、ちょっと言い換えたバージョン、ちょっと省略した単語ですね。Congratulations。こう言うと、ちょっと長いし、まあ、ね、言うのがめんどくさいって、若者特に省略したがりますからね。まあ、若い人なんかは Congrats って言ったりします。ぜひ覚えておいてください。ですからもう文章全体大丈夫ですね。You got accepted to the university? あなたあの大学に受かったんですか? I knew you could do it. Congrats. おめでとう。あなたならできると思いました。という文章になるわけですね。はい、いかがでしょう。ちょっと難しかったかもしれません。長くなりましたからね。では次が最後です。次の最後のフレーズ、さすがです。またちょっと難しいかもしれませんね。それでは、このくらいできると思ってたよ。あ、もう答え言っちゃいましたね。では3つ目のフレーズに参りましょう。いきます。 I wouldn't expect anything less from you. I wouldn't expect anything less from you. はい、もう文章になっちゃってますね。長いです。では、これフレーズですけども、ちょっと説明しましょう。I wouldn't expect. Expect. これは期待するって意味があるんですね。ですから、I would not expect anything less from you. はい。まあ、あなたならこれくらいできると思ってました。まあ、これ以下のことはまさか、あなたから出てくると思いませんでした。ちょっとまあ説明もしがたいんですけども。I wouldn't expect anything less from you. もう答え言っちゃいますと、このくらいできると思ってましたよ。はい。あなたにとっては簡単だよね。まあまあ、決してバカにしてるわけではないんですけども、そういった褒め言葉になるわけです。このくらいできると思ってたよ。I wouldn't expect anything less from you. はい。それでは、ちょっと難しいんですけども、申し訳ないです。また、これを使ってフレーズを作りましょう。それではゆっくりと2回読みます。今度こそゆっくり読みますね。いきます。 I wouldn't expect anything less from that company. They always make great products. I wouldn't expect anything less from that company. They always make great products.はい、いかがでしょう。また文章して分解して考えていきましょう。まず前半、 I wouldn't expect anything less from that company。 はい、 from you って言ってたのを that company に変えただけですね。 I wouldn't expect anything less from that company、ですからあの会社ならこれくらいできると思ってました。褒めてるわけですね。 They alwaysmake great products. はい。great products. 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 これは、単数だと product. product. になるんですけど、まあ商品ですね、店で売るような商品のことを product って言います。製品、商品ですね。ですから、they always make great products. 彼らはいつも、あの会社はいつも素晴らしい商品を提供してくれる。作ってくれる。そういった意味になるわけですね。はい。ですから文章全体で考えましょう。 I wouldn't expect anything less from that company. They always make great products. あの会社ならこれぐらいやってくれると思ってました。彼らはいつもいいものを作ってくれる。素晴らしいものを作ってくれる。はい。そういった文章になるわけですね。まあ、結構な褒め方です。結構褒めてます。はい。それでは、今週の、さすがですのフレーズは以上となります。最後に単語だけ復習して終わりましょう。それでは本日のポイント単語でございます。いきます。まず一つ目、 impressive。 impressive、 素晴らしいね、か 感心するね、そういった意味ですね。 impressive、 はい、よく聞きますので覚えておいてください。それでは次2つ目の単語です。これまた1つ目のフレーズで出てきましたね。おまけで教えました。それは awesome、 awesome、 はい、 awesome でございます。まあ、すごいねという意味なんですけども、めちゃめちゃカジュアルな表現です。まあ、すごいねというよりはすげえなとかやべえなとか、はい、そういう意味になるわけですね。まあ、若い人が使う傾向にあるんですけども、さっきも言いましたようにすごくカジュアルな表現で、年配の方はちょっと苦手な人が多いようですね。はい、ですから、まあ、まあ、もうネイティブ並みに話せる自信があって、まあ、若い人同士の会話ができる人なら使ってもいいかもしれませんけども、まあ、そうでない方には awesome、 すごい、すげえなっていう単語あんまりおすすめしませんね。でも、まあ、よく聞く単語ですので、まあ、皆さん覚えておいて損はないと思います。映画とかでもね、よく聞きます。はい、 awesome でした。では次、3つ目の単語、これが accept、 accept、 はい、 accept、accepted という単語で使いましたけどね、文章の中では。accept、 原型です。これが受け入れるっていう意味がありますね。accept、 ぜひ覚えておいてください。それでは次、最後の単語でございます。それが expect、 expect、 はい、期待するっていう意味がありますね。期待する、 expect、 よく使われる単語ですので、ぜひ覚えておいてください。はい、いかがでしょう。それでは本日のトーク、テーマ以上となります。皆さんお疲れ様でした。今回のテーマでですね、ちょっとわからないなってとこがありましたら、まあ、今回前半にありましたようにまたおさらいやりますんでね、ぜひ、ちょっとわからなかったな、もう一回聞きたいなって方はぜひ来週の前半も聞いてください。そしてですね、このファンファンペラペラタイムの番組、内容のテキストが、まあ、私の作った簡単なものですけども、奈良 .fm のホームページからご確認もいただけますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ホームページもね、ぜひ見てください。はい、それでは本日の内容以上となります。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。